こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第13回目です。よろしくお願いします。僕ですね、ツイッターをやってるんですけど、でツイッターでフォローしてくれた人を、フォロワーって言って、フォローする人はフォローって言うと思うんですけど、僕ね、自分からね、フォローすることはないんですけど、そのフォローしてくれた人、僕にとったらそのフォロワーですよね。フォロワーの人はフォローバックって形で必ず、プライベートっていうんですか、承認しないとフォロワーになれない人いる、設定してる人いるじゃないですか。そういう人はね、ちょっとめんどくさいんでしないんですけど、時間が空いた時にフォローしてくれた人を、とりあえず手当たり次第全部フォローバックするようにはしてるんですよ。なので、自分のね、タイムラインにそのフォローした人が、のツイートがパーって流れてくると思うんですけど、そのね、で、あれリツイートも流れるじゃないですか。なので、誰かがリツイートしてくれたものだと思うんですけど、ちょっと前にですね、あるね、女性の作家だと思うんですけど、僕ね、知らない人なんですけどね、その女性の作家のツイートがね、流れてきて、詳細はね、ちょっと全く覚えてないんですけど、内容としてはね、こんな内容だったんですよ。本を読むことは結局ドヤ感なんだよな、みたいなね、ちょっと一言一句は覚えてないんで、こうだったかわかんないんですけど、ただね、キーワードとしては、本を読むことっていうのと、結局ドヤ感っていうのがね、書かれてたんですよ。で、僕この作家ね、コラムニストなのかな、なんか、コラムとか書いてる人っぽいんですけど、全然知らない人で、ただ、ツイッターって本人、有名人とかだと、その、偽物じゃないよっていう本人マークみたいなのあるじゃないですか。チェックマークみたいの。あれがついてましたし、フォロワーもね、何十万単位でいたし、それこそそのね、一個一個の発言、ツイートに対して、リツイートとかも何百件単位でついてたんで、結構そこそこやっぱ有名な人なのかななんて思うんですけど、そういったね、なんか本を書く側の人が、文章をね、綴る側の人が、そういうこと言ってて、へーとか思ったんですけど、正直ね、僕ね、このドヤ感っていう、なんだろうな、語感っていうのかな、が正直ね、いまいち正確にはね、今どういうふうに使われてるのかってあんまわからないんですよ。ただ一般的にね、ちょっとそれが正しいかわかんないですけど、あんまいい意味では使われないですよね。多分使われてないと思うんですよ。で、例えばっていうか、読書ってやっぱり少しインテリな、そういうね、知的な雰囲気っていうかあるじゃないですか。本を読む人って。なんだろうな、教室の片隅でみんながワイワイ遊んでる中、一人で、ね、黙々と本を読んでる美少女とかね、美男子がいたら、ちょっとなんか自分には高嶺の花かなとかって思っちゃったりするじゃないですか。思うかな。わかんないけど。でもパッとイメージは浮かびますよね。こういったイメージが多分みんな共通して持ってるっていうのは、やっぱりなんかね、読書する人とか、読書って本を読むって、少しね、知的な雰囲気、イメージ、感覚があるから、あるのかなと思って。やっぱそういうベースがあるから、そのね、本を読むっていうのを、なんだろうな、いや、その本を読んで、その、なんだろう、本をね、知識をひけらかしてるかどうか分かんないですけどね。でもそのビジネス書の新刊とかでよく見ますよね。私は月に100冊読んでとかね。そういうのはもう完全にドヤ感って言えるのかなと思うんですけど、だから何って感じじゃないですか。だからそういうね、本を読んでることとか、その本の知識をひけらかして、僕こんな頭いいんだぜ、みたいなことを称してドヤ感って言ってるのかななんて思うんですよね。で、ね、なんか違ったらちょっと申し訳ないですけど、多分そうかななんて思うんですよ。で、結局ね、じゃあね、僕もね、その人から見たらね、ドヤ感もう満載にして本読んでるのかなって思うと、ちょっとショックなんですけど、ドヤ感出てんのかななんて思っちゃうんですけど、 まあまあ自分のことはちょっと自分が一番わからないんでね、ちょっと棚上げして今回お話をお勧めさせていただきますけど、結局まあドヤ感を出そうが出さまいがあえて出してる人はいないと思うんですけど、そういうふうに受け止められちゃうってことはそういう気持ちでね、誰かと接してるとは思うんですけど、結局何のために読書をするのかっていうのが自分の中で明確になってないと思うんですよ、そういう人は。例えばね、なんか資格を取るために本参考書とか読むじゃない、読む人いるじゃないですか。まあそれも読書って言えますよね。でも、じゃあ例えば仮になんか国家試験のね、本を読んでて、それをね、10冊読んだからって、俺はこんな難関な国家試験の関する参考書とか関連図書を10冊読んだぜって言われたって、はあって感じじゃないですか。もし仮にドヤ感を故意にね、出したいなら、その資格を取った後にドヤるべきじゃないですか。ドヤるって単語が正しいか分かんないですけど、ドヤるべきじゃないですか。それはね、参考書読んでドヤってる人って世の中にはほとんどいないと思うんですけど、それはね、みんな多分そういうもんだと思ってるから、ドヤらってないんですよ。でも国家資格で国家試験を通って、私はもうね、こんな立場の人間ですよってドヤってる人は、まあね、年収の高い職業だと言われてた人は特に多く見かけたりしますよね。まあドヤってる感じがしますよね、ああ人ね。だからそういったね、結局取得した後ドヤればいいわけですよ。でも今回ね、そのね、ドヤ顔、ドヤ感なんだよなみたいな、これね結構反響あったみたいで、コメントもいっぱいついてたし、それこそなんか本ドヤみたいなで検索したら結構ね、バーって流れるとか検索ヒットしたんで、やっぱりね、読書にドヤ感っていうのを感じてる人はいるみたいなんですけど、それもね、結局ね、何のために読書をするのか多分明確になってない人が多いからかなと思うんですよ。というのもね、例えばね、その語学、英語をね、学ぶ過程でね、ちょっと例えてみると分かりやすいかなと思うんですよ。まあ僕、英語をね、一切喋れない僕が例えるのもなんなんですけど、ただね、幸か不幸か僕の周りには逆に英語が喋れない人の方が少なくて、みんななんか英語喋れるやつばっかで萎えるんですけど、そういう人がね、まあ海外にいるやつとかも多いんで、聞くと、その自身のね、語学留学とか、それこそ留学経験あるやつとか、そもそも海外に住んでる人の話とか聞くと、日本人のね、その留学する人の多分ね、9割以上はみんな英語を学びに来るっていうんですよ。で、それはね、海外の人からしたらびっくりで、まあ、中国人とか特にそう、ね、アジア圏で言えばそうなんですけど、英語を学びに来てないんですよ、ほとんどの外国人は。何しに来てるかっていうか、何かその先、わざわざアメリカだったり、ね、そういったヨーロッパだったりにその来るのは、例えば最新の医学が学びたいとか、最新の生物学が学びたいとか、経済学が学びたいとか、まあそういった何か目的があって、そのためのツールとして英語を学ぶって感じで来てるらしいんですけど、日本人はそのツールとしての英語を目的として来てるっていうんですね。だから日本人の英語力は上達しないんだっていうことをよく聞くんでた。それはね、ほんといろんな人から聞いて、なるほどなって思ったんですよ。やっぱりね、よく言われますよね、目的と手段と。やっぱり手段っていうのは目的を達成するための道具なわけで、それを目的と履き違えたら多分本末転倒というか、自分が何してるか分からなくなる。で、結局英語をね、英語を学ぶっていうのは別に悪いことじゃないと思うんですけど、きっとその先がね、何だっていいんですよ、そんな語、何だったインテリジェンスなことじゃなくてもいいと思うんですよ。単純にホームステイ先の相手と楽しく日常会話よりもうちょっと深い話がしたいからとか、そういったコミュニケーションっていうのが目的で語学を学ぶだって僕はいいと思うんですよ。ちょっとね、英語を学ぶとコミュニケーションがすごい近しいから混同しがちだかもしれないけど、 だからよくね、僕も海外とかね、たまに行って言われるのが、ドンビッシャイって言われるんですよ。恥ずかしがるなとか言われるんですよ。よく言われるんですよ、それは。だから何でもいいから、間違ったって、お前はね、英語がね、母国語じゃないんだから、間違ったっていいんだから、どんどん喋れと。恥ずかしがるな、みたいなことをね、バーって言われるんですよ。バーって言われた、バーがわかんないんですけど、僕とかは。でもそういった恥ずかしがるなとかわかるわけです。だから結局コミュニケーションを取りたいんだったら、なんか文法がこうだとか発音がどうだとか気にしてたら、そんなツールの手段を気にしてたら、目的が達成できるわけないですよね。目的を達成するために道具を使うわけですから、その道具を恥ずかしがって出し惜しみしてたら、そんな目的なんて達成しなくたっていいわけじゃないですか。達成のために一歩一歩前に進むことすらできないですよね。それと一緒だと思うんですよ、読書も。本っていうのは結局ツールなんですよね。手段なんですよね。何かの目的のための。それがみんなちゃんとというかね、分かってないから、手段として読んだ本を何か自慢せずにいられない。で、それでやっぱ手段なんて道具なんて自慢されたら、やっぱコレクターで俺のこれどうだよとか言って言われたら、すげえなんかうざったいじゃないですか。女性なんてそんな男嫌ですよね。自分のフィギュアのコレクション自慢されたって、はって感じじゃないですか。多分それと一緒なんですよ。読書を何冊読んだって、別にそれを、そのこと自体ね、言われたって、あいつ本当どうやってんなで終わっちゃうと思うんです。でも実際世の中にはすごい賢明な読書家っていうのがいっぱいいて、そういう人はその先、自分が目指すことの先を語るわけですよ。で、そのために語った時に、もしかしたらその自分が用いた手段のツール、読書ってことを言うかもしれないですけど、その時には絶対ドヤ感っていうことは出てないはずなんですよ。と僕は思うんですよね。だから本を読むって、読書っていうのをツールを目的だと混同してるから、そういった本を読むっていうのはなんかドヤ感っていうふうに受け止められるのかな、なんてちょっと思ったりするんですよね。19世紀のね、有名な哲学者でショーペンハウアーっているんですけど、まあこの人かなりいろんなね、ニーチェをはじめフロイトとか、まあ、アインシュタインとかね、日本で言えば森鴎外とか、もう本当いろんな人に影響を与えたって言われてる、まあ本当有名な哲学者ですけど、まあこの人が読書についてこんなことを語ってるんですよ。読書は他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は他人の考えた過程を反復的にたどるに過ぎない。読書は他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は他人の考えた過程を反復的にたどるに過ぎない。何かね、さっき冒頭、読書ってなんか知的なイメージがあるって言いましたけど、それは多分ね、大きな間違いで、このショーペンハウアーに言わせりゃってちょっとね あれですけど、言ってね、ショーペンハウアーが言うことをそのままね、聞けばね、確かにその通りだなと思うじゃないですか。どんなに高慢ね、こういったショーペンハウアーの人の言葉だって、結局ショーペンハウアーが考えたことを僕らはそれをなぞってるだけなんですよ。なんかただね、運動場で遊んでるだけみたいな表現もするんですけど、彼はね、ショーペンハウアーは。本当その通りだと思うんですよ。で、そのね、なんかただ単純にね、人がね、たどった足跡をたどって、てるだけなのに、そのたどった足跡を偉そうにああだこうだ言ったら、それはうざったいですよ。いやいや、お前自分の足で歩いてねえじゃんっていう話になると思うんですよ。なんで、読書っていうのはね、そういう行為なんだよっていうのはショーペンハウアーが言う通りなのかなと。そういうのをね、皆さん、こういったショーペンハウアーの知識とかね、こういう人がこういうことを言ってるってことを知らなくても、やっぱ感覚的に、だから何ってどうやってるやつを見分けてしまうと思うんです。でも、その他人の足跡をたどって、そこから見た景色を自分できちんと考えられる人、見た景色を自分の言葉で語る人の言葉には、多分ドヤ感っていうのはないはずなんですよ。 もちろんそれがね、なんだろう、それに対して批判するとかは全然あると思うんですよ。それはいいんですよ。だってその人が言ってることが合ってるか正しいかとか、は今の文脈には全く関係ないことですからね。だからそれはそれでいいんですけど、ただ他人の足跡を自慢してるやつは、自慢というかね、他人の足跡をどんだけ踏んでようが、それはそれで、だから何ってだったら、君がその辿った跡をちゃんと示してくれよってことだと思うんですよね。なのでね、まあ、僕はね、やっぱりその読書っていうところで言えば、こんなねポッドキャストをやってるぐらいなんで、まあどうですかっていうふうに進める立場だと思うんですよ。そういった時にね、ちょっと読んでみようかなって思うきっかけをね、提供しているつもりなのでね、なるべく、ね、いいきっかけになればと思いますんで、こういう番、ね、番組を、ポッドキャストをやってるわけなんでね、ぜひぜひ、嫌じゃないですか、せっかく一生懸命ね、時間を作って、お金も払って本を買ってね、難しい本をね、少し難しい本を一生懸命読んでるのに、あいつなんかどうやってんなって言われたら、なんかそれはそれでなんかショックじゃないですか。本人そんなつもりでもないのにね。まあまあ、本人そんなつもりでないって言われちゃったらそれはしょうがないことなんですけど、ただまあ読んでるとね、なんだろうな、すごくね、読めてくると楽しくなってくるから、そのこと自体がね、目的になったりとかもするしちゃうのかもしれないんでね、ちょっとそういった方、僕はね今日お伝えした、結局読書っていうのはツールであるっていうのをね、ちょっと片隅に置いていただければね、またもうちょっと深みのある読書っていうのができるのかなと思いますので、少し頭の片隅に置いといていただければ嬉しいなと思います。それじゃあ第13回目ですね、以上で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。